タネレディオ。
どうもオレンジです。
本当に長い間ありがとうございました。本当に皆さんとこうね、一緒の時間を過ごせて最高の、ポッドキャストでした。ありがとうございました。ポンです。
世の中全部タネでしょ、タネラジよろしくお願いします。
いやー、ほんとね、どうですか、思い出って何かありますか？
何の？
なんてもまあ、テレアだな。やっぱさ、僕らこうやってこう喋ることによって、どんな風にみんながこう、笑ってくれたり、まあ、もしくはいろいろ考えてくれたり、なんかそういう風なことを思い出す、そういう話ですよ。
ん？何を言ってるんだ、この人は一体。
ちょ、聞こえてる？聞こえてるでしょ？
聞こえてはいる。
最近ほら、ネットの調子が悪いからさ、と話が通じないこともある。
一応漏らさず聞こえてはいるんですけど、言葉の意味が。
相互にね。言葉の意味、あ、筋肉マン好きだよね、本当にね。分かってますよ、本当に。
話は伝われねえな。なんだろう、
筋肉マン。そういうね、同じ趣味の人間たち同士が喋るって、そういう時間もなかなか貴重だなっていうふうに思ったり、思わなかったりしますね。
筋肉マンの話もしてねえしな。なんだこの展開は。はい、早々に。
ね、この、俺が喋った後にちょっとつぶやく感じで喋るオレンジさんのトークもね、いや、本当に。ああ、これだよねっていうね、そういう感覚、皆さんあると思いますけど、いかがお過ごしでしょうか。
なんだろう。
ということで、今回は、メディア覗きということでですね。
ということで。
改変期の話をしたいなというふうに思ってまして。
なるほど。
はい。
いや、でもわかんないですよ。改変期っていう言葉聞いてもね、伝わらない恐れがありますから、はい、ちゃんと説明をお願いします。まあ、
例えばですけども、大体そのテレビとかラジオ、まあ、地上波ってことですよね。その、4月と、まあ、9月なのかな、その、大きく番組が、まあ、変わる時期と言われていて、はいはい、で、まあ、例えばその、最終回を迎えて、皆さんありがとうございました。
つ、
て、
まあ、ドラマとかね、わかりやすいですね。そうですね。それで終わって。で、
まあ、ドラマは、まあ、最終回が割と念頭に置かれてて、特にまあ、最近は事務所さんの都合もあるんでしょうけど、だいたい12話、うん、13話ぐらいで、春、夏、秋、冬と、まあ、それを一つね、切り分けているわけですけど、まあ、多くのバラエティ番組とか、まあ、普通の情報番組とかは、いつ終わるかわからない状態で大体始まるようなところがあるらしく、で、まあ、4月9月乗り越えられるかみたいな話があるわけですけど、はい、まあね、我々が親しみ深いのはまあその TBS ラジオなんですけど、もうね、最近あれなんですよ、神田松之丞改め、はい、神田伯山の、はい、ラジオを結構聞いてるから。
あ、そうなんですか。
TBS ラジオリスナーうるさいんだよ、本当にもう。なんか。
どういうことですか？
っていうことをね、言われがちなので。
うるさいっていうのは何？ツイッターとかでってこと？うるさいってい
う。そう、なんかこだわりがあるみたいな、なんかそういう。まあまあ、それは別にその冗談ということなんですよ。
なんかね、冗談としても意味がわからない状態ですけど、どう、うるさいってのは物理的にってこと？
いや、それはまあ、そのツイッターとかさ、なんかまあ、秋なんかもそうなんじゃない？まあちょっと、具体的な現象面は俺はそういうとこしか知らない
んですけど。伯山さんがそういうふうに言ってたってことなんですね。
そうなんですよ。はいはい、で、まあまあ、それはいいんですけど、まあ、TBS ラジオも、まあ、聞いてる人はわかるんでしょうけど、聞いてない人にわかるように言うとですね、まあ、ラジオ番組ってなかなかその、何、改編っていうタイミングがゆっくりなんですよね。普通のテレビなんかは結構まあ3ヶ月終わりとかってことはまあ、割と普通なんですけど、ラジオっていうのはそのまあ生活習慣に非常にこう近しく根付かせるような、まあ、あり方が多いから、まあ、なんつうのかな、そんなバンバン変えることってのはまあ、一般的にって、まあ、それはその、過去を、踏襲するとそういう形ってことですけど、まあ、大体半年もやっても、まあ、全然続ける。まあ、数年やるぐらいなのが普通みたいな、そういうあり方が、まあ、割と多くて。だから、長寿番組も多いわけですよ。大沢ゆりの UUY と30数年やってるみたいなこととかさ。まあ、そういうのが多いんですけど、そういう中で TBS ラジオの、まあ、長寿番組だった。デイキャッチって番組がありまして、夕方やってたね。で、その番組が終わって、で、何始まるんだろうなと思って、その、元々の番組は、まあ、ニュースを、まあ、割とこう、厳しく批判するような姿勢で語る論調の まあ番組だったんですけど、まあ別に、どういう、なんかこう思想に固まってるっていうことではないとは思うんですけどね。まあで、うん、そういうちょっとまあ硬派な番組があったんだけど、まあそれがなくなって、
うん、
まあちょっとエンタメ系な番組が始まったりして、で、割とこうメジャーな、人たちがパーソナリティを務めるみたいな状況があって、
うんうん、
でなんかそれにこう、リスナーが結構ふざけんなみたいなね、そういう声を出したりだとか
して。まあ、デイキャッチなね、ファンってうるさそうですもんね。
まあまあね、ニュース番組ですからね、もうしょうがないね。で、うん、さらにその久米宏さんが、まあ、久米さんもともと TBS の社員ですけど、まあ、ラジオでは結構、古くからね、その TBS で、午後のワイド番組やったりとか、久米さん、六助さんの番組出たりとか、もううるせえなもの、解説がうるさいね。もう本当に嫌ですけど。とにかく古くから縁がある久米さんが、やってた番組が、まあ、終わると。なんで終わるんだ、しかもこんな半端なタイミングでっつって、誰が縁だ次、どうも、バービーです。ということで、うん、まあ、バービーさんが今勤めていて、それについても、まあ、うるさいんだ、TBS ラジオリスナーは。っていうふうな感じなんです
か、ね。メールですかね、手紙ですかね、何ですかね。そういうの
まあ、わかんない。いや、さ、だからツイッターとかでもすごい言ってるわけですよ。なんかわかんないけど。ああ、だ、こうだ。
ツイッターなんていくらでも無視すればいいじゃないですか。でも、あえてこう、うるさいって言ってるってことは。
いや、じゃあ、無視すればいいとか、そういうことじゃなくて、その、うん、見た目にどう見えてるかとか、例えば、その、バービーさんにこういうふうにした方がいいですよっていう助言のメールがいっぱい来るとかね。
うん、だからメールとか、まあ、そう、手紙とか物理でボーンってこう、本人に来てるもんだったら、うるさいって分かる。だから、そういうもんなんだろう、でしょうね、きっとね。多いんでしょうね、そういうのがね。
うん、まあまあ、だから別にその、当事者は別にいいんだよ。それ無視するとか、それ好きにやればいいんだけど、うん、現象としてそういうことがあるって話だと思うんですけど、
うんうん、
まあそれいいんです。まあまあとにかくそういう感じで、名物番組が終わり、うん、新しい番組が始まり、みたいなことで、うん、で、しかもそのアクションって始まった番組がね、
うん、
早々に、1年半ぐらいなのかなって終わってしまったみたいなこともあって、うんうんうん、なんか結構 TBS リスナーとしてはですよ、まあ、ツイッターがやや荒れてるみたいな状況があって。
あ、そうなんだ。で、全然ツイッター10人ですけど気づいてなかったです。そうなんだ。
まあ知らない。燃えてないかもしれない。わかんない。うん、だから、そう言われると困るよね。その、多分俺よりツイッター見てるあなたがそう言うんだから。まあ、まあ、
僕はフォローしてる人はいないんでしょうね。TBS リスナーが。TBS ラジオって全体としてのリスナーがあんまりいないのかもしれない。
まあだからさ、その、まあここまでこう喋ってきたんですけど、
うん、
まあ前にその、ニュースのさ、雑談のところでさ、正しい改編って何なのかなみたいな話をちょっとしてて、で、まあちょっと大体喋りきらないから、うん、まあちょっとここで話そうかなと思ったんですけど、その、うんうん、まあまあ、で、それでね、その、まあ、いろいろあったんですよ、うん。その、アクションという番組が終わりまして、まあ、僕もちょっと聞いたりもしたんですよ。はいはい、武田砂鉄さんの日とかね、うん、まあ。
前紹介したりしましたね。
工藤官九郎さんの、愚痴を聞くコーナーとか結構面白かったりとかしたんですけど、
うんうん、
そうそう。で、まあ、終わって、どうなのかなと思っていた矢先に、夜にやってるセッション22っていうラジオ、の、まあ、ニュース番組があって、月金で、荻上チキさんが、まあ、割とこう、なんていうのかな、難しい、池上彰みたいな、なんかそういう感じですけど。
まあ、池上さんはね、わかりやすいよね、モットーにしてますから、そういう意
味で。そうそうそうそう。だから分かりにくいことを、果敢に分かりやすくしようっていう風なチャレンジだと思うんですけど、うん、その番組結構長くて、まあ、この、そもそもやってた枠自体がずっとニュース番組の枠で、ニュース解説の枠かな。で、これっていうのは、
ディグでしたっけ、
まあ、そう、ディグとかアクセスとかね、まあ、やってたんですけど、その、TBS がその、大人のラジオ局になろうみたいな展開があって、で、まあ、うん、ラジオでいっぱいそのニュース解説しようとか、その若者ワイド番組をやめたりとかしてるのは、まあ、そういう流れもあったりするんです。昔はほら、9時10時。
若者ワイド番組。
うん、9時とか10時とか11時っていうのは、深夜放送入る前の若い人向けの番組をやるのが一般的だったんですよ。まあ、古くはその、オーデカナイトなんていう番組も、若者向けのそういう時間の番組だったと思います。
誰がやってた番組ですか？
いや、オーデカナイト伊集院光さんですよね。
あ、 伊集院さんがその字枠でやってたんだ。へ
え。あ、TBS じゃないよ。それはあの、日本放送でやってましたけど。
うんうん、
まあまあ、とにかくそういうことをやめて TBS が、大人路線、ニュース路線に進んだ、まあ象徴的な枠でもあるんですけど、まあ、その枠でやってたセッション22が、引っ越しすると。
うん、ね。
で、それがそのアクションの枠に移動するということで、うんうん、
ね。
なんかまあ、まあ、まあそういうこともあるだろうなと思いつつも、へえっていうか、うんで、しかも聞くと、なんかやっぱ、ラジオの花っていうのは、結構やっぱ昼間らしく、うん、で特に夕方なんてのは、その、3倍のリスナーがいるんだよみたいな話もあったりして。
そっちの方が多いんだ。
その正確なデータとか、まあ、もちろん層はね、違うとは思いますよ。夜聞ける人とね、夕方聞ける人は違うと思うので。まあ、無論、あの、ポッドキャストとか、ラジオクラウドとか、まあ、ラジコみたいなものもあるんで、まあ、多少はそういうのは幅は持てると思うんですけど、まあ、みたいなこともあって、うん、で、さらにいろんなね、番組が深夜のファインっていうラジオ、うん、あの、曲を流しまくってる番組とかが、結構リニューアルして、そうそう、はい、そう。なんでファインやってんだろうなってずっと思ってた人もいると思うんですけど、まあ、そういう番組とかね、まあ、いろいろ変わっていくんですけど、うん、ああ、長かった。で、いい改変、悪い改変っていうのがあるのかなっていう、まあ普通の話なんですけど、
うんうん、
なんかほら、なんつうのかな。こういう風が理想とかはないけど、うん、こうだったらいいな的な希望はみんなの頭の中にはきっとあるのかななんて思ってて、
うんうん、
で、それとそぐわないと結構こう、まあ炎上じゃないけど、こうしてほしいみたいなさ、なんかそういうことがあるのかなとか思ったりとかさ。
うんうん
あとあの、やっぱ愛情を注いでるものにはさ、
うん。
なんか強く言ってもいいみたいな、そういうファン心理もあるのかなとか思ったりと
か。ああ、あるかもしれないですね。
特にね、ラジオってこう、ずっと聞いてるものになるじゃない？その、まあ、ポッドキャストとはちょっと違ってて、やっぱその時間にずっと、なんなら僕はほらもう CM の順番も覚えてるからね。
気持ち悪い。
いやいや、これ気持ち悪くないんですよ。みんなそうなんですよ。うん、ラジオ聞いてる人は。あ、ここでカバラキンが始まって、あ、ここで山崎が入って、みたいなこととか、だから一緒にそのフレーズを歌うみたいなことも全然あるわけです。ラジオの聞いてる人は。
ああ。はいはいはいはい。
それはだから、その内容を聞いてるんじゃなくて、リズムを聞いてるみたいなそういうところがあって。
なるほどね。
そう。だから本当にちょっと5分でも時間がずらされると気持ち悪いみたいなこととかは結構あるんですけど、まあみたいな話とか。で、じゃあさ、この、なんか、番組が変わりますっていう時に、どういう風な態度で、なんか言えばいいのかな。まあ別に何も言わなくてもいいんだけど、なんかさ、最近の TBS はこうおかしいと思います、みたいな、なんかそういう、いいんだよ。別にそれは言っていいんだけど、なんかこう、言い回しがこう、ちょっと懐かしい感じになるのは、それはこういう、改変に対するコミュニケーションっていうのが古いままなんだろうなーってのはちょっと僕が思うことで、それはほら、改変する側もあんまり説明してくんないじゃん。どうしたいとかって話をするわけでもなくて。なんならパーソナリティも私たち聞かされてませんでしたみたいなこととか言うからさ、なんか所在がよくわかんないみたいな話になって、なんでもうちょっと普通にね、こういうつもりでやりますよって言えばいいんだけど、なんかあんまりコミュニケーション取らないなーっていうのがあって、で、これ、ね、その文句言う側もさ、なんかよくわかんないけど、これ陰謀だって勝手に思って、なんか、喧嘩するみたいな感じがあって、なんか不思議だなと思うんですけど、うん、まあまあ、まあこんなことをちょっと気にはなるんだけど、オレンジさん、うん、どうですこれ、興味
来ましたね、長いですね。いや、僕もツイートしたことは、ツイートしたんであれですけど、うん、そうだな。改変、まあ、それまでのね、やってる番組の流れみたいなのことは、まあ、そこからずれてくると、まあ、そう、こういう時間だと思って僕は付き合ってきたのにっていうので、まあ、裏切られた感じがして、なんか怒りが現れるっていうのはあると思うんですけど、僕が個人的な今回、例えば、センション22の時間の変更について言えば、なんか、今のその15時、17時っていう時間帯の枠で、まあ、ニュースを見たいっていう人、もしくはそのテレビ番組を見てるような人、で考えるとテレビ番組本当になんか どうかしてるような番組しか 流れてない時間帯なので、そこの時間帯にこうある種逃げる、まあ、この時間しかニュースを摂取できないっていう人も当然いるだろうしって考えると、この時間帯にそういう元から信頼が置けるような番組があるってことはいいことだし、僕自身はまあ22時台の番組を見て聞いてるっていうよりはラジオクラウドとかラジコとかで後から聞くってパターンが多かったんで、その改編については肯定的に見ているけれども、なんか新しく始まるそのセッションの代わりに入った番組はなんかよくわかんねえ、まあ聞いてみないとわかんねえなって感じでいますかね。
うん、改編は
そういうことじゃない、
まあ、別に好きにやればいい
じゃない
みたいな感じ、特にそんなに意見ない感じ、
うん、え、何についてですか？
いや、その改変をするっていう、うん、まあ、だから、いい改変、どういう風にしたら改変についてこう気持ちよくなれるのかな、みたいな。いや、そういうもんじゃないと必ず、こういうのはイライラするもんだよっていうことなのか。どう思います？
いい改変って難しいですよね。そのまんま同じものを首をすげ替えてやったからつって、それがいいって思えるかっていうと、それだったらチキさんの方が良かったって思うだろうし、また新しい、全く新しいね、ラジオスターみたいなのを誕生させようと思っても、そのラジオスターになりうる人っていうことを、まあ、いつも聞いてるリスナーさんに納得させるっていうのは、例えばライムスター歌丸っていう、まあ、一応ヒップホップのラッパーだった人を告げることでこのラジオスターになるみたいなことの考え方っていうのは多分当時はなかったはずで、でもそれを TBS ラジオはある種英断としてやったっていうこと、今だったらば、トルクの前なんだっけ、あれどうせちゃった、歌丸さんの前番組やってた枠に後からダイスっていうアイドルグループの方が入った、うん、それも当初はね、おそらくはいろいろ煙たがられただろうし、いろいろな意見をツイッター上でも見たりはしましたけど、結果として今は安定している感じもあったりするから、ある種のそこはまあTBS ラジオなり、まあ、ラジオ局なり、そういうところメディアとの信頼関係があってのことなんだけど、それを、一人一人に対してね、確約することはできないし、みたいなところで考えると、本当に何やっても叩かれるなら、なんか新しいチャレンジ、それこそ前向きな、クライアント都合とかじゃなくって、本当に TBS ラジオとして、そのメディアとして出したいものとか、一緒にやりたい人っていうことを出していくっていうのが、まあ、いい改変なのかなとは結果論としては思ったりはしますかね。
まあ僕はなんかまあまあ正直別に僕よりいろいろ考えて改変するんだろうからいいんだろうなとはまあ思うんですけど、うん、あとまあ例えば伊集院光とラジオととか聞いててもわかるけど、めちゃくちゃやっぱスポンサーをどうする、関係どうするかって考えて苦慮してる番組だから、そう思うと、そのスポンサーのこととか気にするなとか、お金のことなんかみたいな言い方っていうのは、俺ちょっと結構、なんか、すべての仕事してる人にちょっと意味がわかんないなっていうか、その、もちろんね、その、スポンサー様々みたいな作り方がいいとは思わないけど、やっぱお金もらってさ、広告で作ってる番組なんだから、それはなんか工夫せざるを得ないじゃない？なんか、うんうん、ジャーナリズムを守れとかなんか言うのは簡単だけど、ジャーナリズムってお金ね、うん、それはアメリカの媒体だってそうだし、いろいろ工夫してるわけで、やっぱそれは工夫するのも必要だし、あと、そもそもリスナー数がめちゃくちゃ減ってるっていう現状はさ、うん、まあなんかそれは工夫するのは当然、まあわかんない。ちょっとこの辺なんか議論する気はあんまないけど、まあ、俺らだってさ、
俺自身もあれですよ、クライアントに向き合うなって言ってるわけじゃないですよ、うん、そこら辺は多分認識のズレがあると思うけど、どうぞ。
ええ、別にその、オレンさんが違ってるって言ってるんじゃなくて、
うん、
俺はその辺はもうちょっとクリアに思っておいた方がいいのかなと思って。だからそのオレンさんがどこまでどう思ってるのかわかんないけど、
うん。うん
という、まあまあ、こともあるわけで、
うん。
で、ちなみにね、その新しい番組、まあこれも断片的にしかわかんないんですけど、セッション22の後は、明日のカレッジっていう番組が始まって、
うん、
で、その、まあ、学びとエンターテインメントの新しい体験が始まるっていう夜の学校っていう、まあコンセプトの番組なんです。で、うんうん、まあ、キニマンス塚本二木さんっていう人で、まあニュージーランドにいて、まあいろいろ映像学とか社会学とか専攻してみたいなそういう人で、で、まあ、その、まあ、ニューラジオスターみたいな話はちょっと俺にはよくわからないんだけど、 なんかまあ、なんつうのかな。新しい人と出会えるっていうのは、俺はまあなんか面白いなというふうに思ったりもするので、なんか、俺はちょっと期待してたりはするんですよね。あと、
あ、ちょっと待って、一言で、ポンさんの思ういい改変って何なんですか、
うん、あ、その話にちょっと戻ります、うん、俺のいい改変は、だから、なんでこういうことをしたのかがわかんないぐらいの改変がいいかな、なんかわかんないけど。
うん、うん、うん、うん。
でもこれね、両方の意味があると思ってて、やっぱこう、愛されてる番組がなくなるとかって結構寂しいじゃん。わかんないけど、うんうん。聞いてた番組がさ、だから例えばその、アフターシックスジャンクションやめます。怒るでしょ、うん、きっと。
悲しいね。
なんでだよって思ったりもすると思うんです。うん、だから、うん、からそういうのは確かになんでだよっていうのはあるんだけど、だけど、うん、なんでこんな、あと、こんな、なんか知らない人のこんな番組始まるのっていうのは、一応なんか面白いことだとは思っている。ですよ。
バービーさんのね、番組ちゃんと聞いてますからね、ポンさんはね。久米さんの番組好きだったけど。まあ、
ちゃんと聞いてるって言い方は、やめてもらっていいですかね。適当にしか
聞いてないでしょ、だって。だって、あ、聞いてるの？
もう、いや、だから、いや、だこういうのが嫌だよね。なんか、聞いてるんですかみたいな。
いや、聞いてるのかな。
聞いてねえよ。聞いてないし、聞くときもあるし。
だそれは別にいい。初回だけちゃんと聞いたんでしょ？
いや初回も2回も聞いてますけど、いやだからその、うん、いやだからね、めんどくせえな、なんかその、聞いてるんですかみたいな。だから、なんか聞いてたらいいのかとかさ、そんなん別に自由じゃないですか、そんなの。だからその、うん、無責任にこっちは聞いてるわけだから、まあだからその、毎日聞いててちゃんとしてる人が、俺はね、聞いてんだから言わせてくれっていうのはまあわかるんですけど、
うん、
なも別に、いいじゃんね。そんなの、好き好きっていうか、その、まあ、うん、ファンとしてちぎりを結びたい人は、まあ、ちぎりを結んでくれればいいけど、うん、俺なんかその、ファン心理で聞くとかっていうのはあんまりないから、その、うんうん、面白いかどうかが、まあ、一義にあると思っているので、
うんうん、
まあ、もちろん、わかりますよ。その人応援したいとかもあるし、ラジオは特にそういう風なメディアではあったりするんですけど、だけど、まあ、ね、ラジオもテレビも映画も何でも、こんなことするんだって、ちょっとびっくりするようなことを見たいなっていうのがあって、その距離からどれぐらい離れてるかによって、まあメディアの特性があると思うんですけど、まあラジオでも僕はやっぱりちょっとびっくりしたいし、こんなことするんだっていうのをちょっと感じたいなと思うし、まあ強いて言うと、まあ久米さんの番組が面白かったのは、あの人がなんか時々むちゃくちゃやるのよ。番組の中でね。まあ、例えば、今日はニューヨークからお送りしていますっていうふうに言い張るわけ、ずっと2時間。そういう番組が例えばあったりするわけですよ。で、そういうわがままやるっていうことができる人ってあんまりいないじゃん。
うんうん、
まあ、それが面白いかどうかっていうのは人によるのかもしれませんけどね。だけど、そういう無茶ができる枠組みを持ってる人っていう意味で、例えば、アフターシックスジャンクションだって期待値があるっていうか、絶対面白いことやってくれるはずだって期待値があるっていうことで、うん、だからその期待値に対してのファンっていう意味だと思うんですけど、だから期待値が低い番組はさ、まあわかるじゃん。あ、スポンサーのための番組なんだな、みたいな。意外と刺激ないな、みたいな。そういうことの差だと思うんですけど、だから俺とその刺激が想定できるものであれば別に改編は全然いいなと思うし、なんなら俺が聞かないような番組でも全然それはそれで面白いのかなと思うので、
今までの歴史で言うと、まあ、ポンさんの言ういい改編ってどういう番組なんですか？
そうね。まあでも全部面白いですけど、
ね。やっぱだから結果としてですよね、それって。なんかすぐにこう、始まってすぐに。
強いて言うと、うん、そうそう、そうだね。だから、これやったから正解だって話じゃなくて、うん、別に、いやだから、俺がちょっと言いたいのは、改編の話すればいいのにと思うんだよ、うん。もうちょっとちゃんと番組が。こういう風にしたいからするんだよ、みたいな。だから、その編成とかいるわけでしょ、なんか理由があってやるんだろうけど。うんね、うん、もっと喋りゃいいんだよ、そんななんか。まあ喋ってんのかもしれない。俺が聞き逃してんのかもしれないけど。
うん。
なんか、その、いや、俺たちの作った番組でそのことを分かってくださいって言いたい気持ちはまあわかるけどさ、うんうん。テレビがあんだけクソみたいに番宣してるのに、ラジオに関してはその作った努力とかをあんまり、伝えてくんないじゃないですか。
うんうん。
だから、まあ、そんなに恩気さがましく言わなくてもいいけど、こういう風なつもりでコンセプトで作ってみたんですよとか、そういう話をするのも、うん、まあ、またそういうことやるとファンは怒るのかな。よくわかんないけど。
なんか、いや、そこは多分いろんな、さっき言ったみたいに、ポンさん言ったみたいに、クライアントのことも当然考えてのことの編成になってるだろうから、うん、それを正直に伝えることによって、反発が起きるってことは計算されているような気はしますよね。
そうね。まあ、ウィンになってりゃいいんだと思うけどね。まあ、カバラキの CM もあるけどさ。うん、まあまあ、そうね。だから正直にやれない大人の何かもあるんだと思うんです
けど。しかも、ラジオってね、特に正直さが求められるというか、それが透けて出ちゃうメディアだから、難しいところですよね。
そうそう。だからまあ、俺は内容よりもなんかそのことをもっと聞きたいなというふうに思っちゃうし、
うんうん、
表に立ってるパーソナリティが知らないみたいなのって、なんかこう、うん、どういうふうに聞いていいかよくわかんないっていうかさ、
うんうんうん、
まあ、それよくあることじゃん、その会社でも。なんで俺が転勤することになったかわからないみたいなさ。
そういう
謎の、そういうもんなんかね、その方が面白い。どう思います？なんか、なんでゴールデンに俺たち上がったんだみたいな、そういうテレビの話するじゃん。だけど、全くわかんないみたいなさ。あれ何なんだろうね。
わかんないですけど、そこら辺パーソナリティさん側、それこそ前に勤めてた方もこれから勤める方もうまく解釈できないままそのまま改編に至ってるパターンが多いような気がしますけどね、スタッフさんも含めて。
まあ、あとはそう言ってるだけかもしれないけどね、
正直言えなくてね、うん、
まあそうね、そのなんかあんま陰謀論みたいに思いたくないけど、まあそういうこともあるのかな、うん、
いろんな事情絡み合ってるとは思いますよね、やっぱね、うん、
なんで俺がそういうふうに言うかっていうと、その、やっぱその、テレビもラジオも、メディアとしてのなんか立ち位置とか、メタ的なコメントとか聞きたがる節が僕にはあるから、
うんうん、
だからその、テレビで、テレビの批評とかちゃんと見たいんですよ。例えば他の、半沢直樹っていう映画、あの、ドラマ表現っていうのが、海外に比べてどういうふうにやられてるのかとかさ、うん、とか、イテオンクラス比べてどうだとか、なんか、ちゃんと分析したのをテレビでやってほしいわけ、俺は、例えば。
うんうんうんうんうん、
だからラジオもそのちゃんとね、ポッドキャストだっていろんなこの、何、音声メディアのさ、群雄割拠があるんだから、そういう評論とかしてくれりゃいいんだけど、急にそういうことになると、うん、いや、まあ、作ってる側の話なんで、みたいな言わないじゃない？だからもったいないなと俺は思っちゃうから、うんうん、改編の中身は別にいいよ、いいもんだと思ってやってんだから。だけど、こういうふうにやってるって話を聞けないと、聞けないと、というか聞きたいなと、僕はちょっと思いました。
うんうんうん、気持ちはわかるけど、なかなかあれですよね。週刊フジテレビ批評がなぜあんな朝7時とかいう時間帯にやってんのかとか考えると、うん、と思っちゃいますよね、うん。
そうね。なんかでもね、ギャラクシー賞の番組なんかも作ってほしいもんね。あんななんかその、
うん、
おめでとうって言うけど聞けませんみたいな。
時々その TBS ラジオとかね、島尾真帆さんとか呼んでやってますけどね。なんかテレビ、なんだっけ、ラジオ探偵なんだっけ。
ああ、なるほど。
そうそう、やってますよね、番組、
うん。まあまあ、そういうことはちょっと思ったりはするんですけどね。はい。なんか、俺の愚痴みたいになっちゃったけど。まあまあ、でもなんか、俺は改編は、なんかそういうふうなことまでやってくれると、うん、まあ、賛否は、まあね、オレンジさん言ったみたいに絶対出るけど、なんか、そういう話ができたらもっと深い話ができるのかな、なんてちょっと、思ったりはしております。
うん、
はい、ということで、ああ、やっぱこうなっちゃったか。すいませんでした。
プロセス、対話のプロセスことが大切なので。
はい、ということで今回はですね、改編の話、まあ、特にラジオの改編の話をして、させていただきました。もう勘弁してくれよ。はい、ちなみに、金曜の8時半から13時まではですね、金曜ボイスログという番組が始まりますので。
なんだそれ。
いやー、面白いよね。何をやるんだろうっていう気はありますけどね。
ボ、
うん、
はい、イスログってもうそのままですからね、まあ。ラジオそのものですからね。
そうね。なんかね、俺はもうドクマムシ三太夫の UUI とか始まるもんだとずっと思ってましたけど、薄いミトンさんの番組が始まるみたいな。
誰だろう、わからない。うん、
はい。まあまあまあね、聞いてみたいというところではありますかね。はい、ちゅうことで、もう本当にすいませんでした。なんか、皆さんよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい。ということで終わりましょう。お相手は、チョコレートナナナナイトを聞くことができまして、なんか女性アナウンサーのこのノリにちょっとついていけてないんですけど、あ、チョコレートナナナナイトご存知ない。ぜひ静岡の方のですね、ラジオを聞いていただけるといいかなと思います。
アルピー酒井ちゃんですね。
はい。
オレンジでした。
ダメラジ、また。